さて今日のカフェテラスのお客様をお迎えしました。足立税理士事務所から税理士の足立義弘さんです。どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
この時間は税は難しい、分かりにくいというイメージがありますが、税の専門家足立義弘さんに税について分かりやすく噛み砕いてお話をしていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。
はい、お願いします。
では今日の事例から皆さんにちょっとお伝えしていきましょう。この度夫と共有で自宅の新築を考えています。先日宅地の分譲地の広告が出ていたので夫婦で見学に行き、土地を購入してその上に夫婦で自宅を新築しようということになりました。私たち夫婦は共働きで自己資金と銀行からの住宅ローンで建築費を賄おうと考えているのですが、祖母が建築資金のうち500万円を贈与してくれることになりました。住宅取得資金を祖母から贈与を受けたときは非課税の規定があると新聞で読んだことがあり、私の場合は該当するのでしょうか。私たち夫婦は同級生で現在40歳、祖母は85歳です。また夫の持ち分についても祖母から贈与を受けても非課税になるのでしょうかといういくつもの疑問がありますが、さあ今日はどこからこの内容に答えていただけますでしょうか。
はい、はい、贈与を受けるということでですね、
そうですね、
一般的に言われておりますのが、はい、歴年課税っていうことをよく一般的に知られてるんですけども、これは
私は全然ちょっとね、はい、勉強不足で初めて聞いた言葉で、はい、歴年課税ですか。
はい、これはですね、お一人方1年間でですね、はい、基礎控除額が110万円ありますので、その110万円を差し引いた残りの課税部分に関してですね、はい、贈与税のご申告をいただくという形になっておるんですけれども、
はい、
一般的にその110万円ということはよく言われるんですけれども、
この数字は聞き覚えがあります。
あ、そうですか、はい、ありがとうございます。で、歴年贈与の方の税金を計算する際にもですね、これは一般贈与と特例贈与というのがありまして、はい、一般贈与というのは、通常の110万を引いて、通常の税率をかけるんですけれども、特に特例贈与というのはですね、1月1日現在において、18歳以上のもらった人、令和4年の3月の31日以前の方については、20歳までの方がですね、直系存続、お父様とか、はい、おばあ様、おじ様などからですね、贈与を受けた財産については、はい、先ほどの一般贈与の税率よりも少し有利になる税率を使ってですね、計算することができるというのが、一般的に言われておる歴年課税というものでございます。
そうなんですか。はい、じゃあまずそれをこう理解しておかないと、この次のお話に入っていけないということですね。
そうですね、
はい、分かりました。そして今日のその直接のお話になっていきますか。
はい、そうですね、はい、ここでですね、今回のご質問者の方のですね、はい、住宅取得資金の贈与を受けられた場合のですね、非課税の内容について、はい、かいつまんでご説明させていただきます、
はい、お願いいたします。
これは令和4年1月から令和5年の12月の末までの間にですね、はい、先ほど申しました直系存続の方から贈与を受けられて、はいはい、ご自宅の取得に充てた場合についてはですね、はい、一定の条件の下で、非課税になると、これは当然ご申告をいただいて初めて非課税になるという制度なんですけれども、はい、こういった特例がございます。
はい、つまり今年の1月から来年の年末12月31日まで今からご紹介いただく内容が当てはまるということですか。
そうですね、
はい、分かりました。
この金額なんですけれども、内容によってですね、はい、 金額のちょっと差があるんですけれども、うん、特にその取得されます建物がですね、省エネ住宅に該当する場合は1000万、
はい、
そうじゃない場合は500万までについてはですね、非課税の適用があると、こういった形になってございます。
あ、そうですか。はい、わかりました。じゃあこういう細かいことは実際に建てられた時の条件などまたご相談の時にうちの場合はこうですよって細かく言うことでまたちょっと中身が変わってくると。
そうですね、
はい、
そうですね、
はい、省エネかそうでないかというところでも変わってくると、
はい、そうですね。近年は省エネ住宅というのはですね、非常によく言われておるところなんですけれども、普及してますよね。 その省エネ基準に該当するかどうかということがですね、はい、非常に重要になってきますので。
そうなんですね。自分で勝手に省エネだと
それはそうです
ね、言ってもダメなんですね、はい、基準があるわけですね、
はいはい、ですからその500万までの方であれば、まあ、一律いいんですけれども、それを超える方についてはですね、うん、省エネ住宅に該当するかどうかの、まあ、証明書を贈与税の申告をいただくときにですね、添付する必要があると、
はい、書類がじゃあ増えるということですね。
そうですね、はい、
あ、そうですか、わかりました、はい。
それとまた今度はもらった方の今度要件なんですけれども、先ほどちょっと申しましたように、贈与者の直系秘族で、まあ言うたらそのおじいさんおばあさんもしくはお父さんお母さんからもらう人にとってはまあ直系秘族というふうな形、贈与者というのはもらった方にとってみたら直系孫族になるんですけれども、
ということは逆に言ったらおじさんおばさんは違う、
ダメなんですね、
兄弟も違う、
はい、直系で相手、
だからまっすぐ上に上がっていくということですね。
そうですね、
自分にとってのお父さんお母さんで、またその方々にとってのお父さんお母さんということに、
そうですね、
はい、そこが直系ということですね、
はい
はい。
それと今度贈与を受けたときに18歳以上であるということ。
あ、はいはい、これは贈与を受けた年、
受けた年の1月1日、現在が18歳以上かどうかという形で特例に該当するという形。
そうか、ということはこの年中に18歳以上になる方ではダメで、1月1日時点でもすでに18歳。
そうですね、
はい、こういうところはちょっと細かく覚えておいた方がいいですね、はい、
そうですね。
あ、そうなんですね、はい。
あと贈与を受けた年の所得税の合計所得金額が2000万円以下であるということ、
はい。
まあ、面積制限がございますので、新築住宅の家屋の面積が50平米から、40平米から50平米の方についてはですね、まあ、所得制限1000万以下であるということ。
あ、
まあ、大体、まあ、多くのサラリーマンの方の平均からいきますとですね、該当するのかなというふうには思います。
はい。
あと平成21年分から令和3年分までの贈与税の申告で、こういった住宅取得資金の贈与を受けた特例を受けていないということ。
あ、今までに受けた
ことがないということですね、
はい、
それから今度ご自身の奥様とか親族などの一定の特別の関係にある人から住宅の家屋を取得したものではないことというふうな要件ですね、
はいはい。
またこれらの人、そういった特別の関係のある人との請負い契約によって新築したものではないということ。
うーん、あ、そうなんですね。あと一般不動産関係からということになるんですか。
そうですね、
第三者という言い方がいいのかしら。
そういう言い方の方が正しいですね、
はい。
例えばお父様から自宅を売買で取得しますと、うん、
はい、
じゃあこの時に、お母様からもらった贈与資金をこれに当てるのがいいかどうかということもある
そうですね。そうですね、うちはだけで回している形になるので。そうかそうか、はい。
あと贈与を受けた年の翌年の3月の15日までに、
はい、
その資金を住宅の新築等に充てることとですね、
はい、
それと3月の15日までにその家屋に居住すること、もしくは、居住することが確実であると見込まれること、
はい、
こういった要件があってですね、
はい、
これに該当しておる受贈者の方については、うん、この 第一段階としてはその特例の、に該当すると。
はい、はい、そういう一定の条件ということが今ご紹介いただいたのが一定の条件に入るわけですか。
そうですね、はい、もう非常に内容が細かく
そうです、ね、
なっておりますので、その中で例えば一つでもですね、該当しないところがあるとですね、これはあの特例の適用がダメになってきますので、
はい、なかなか自分では判断できないので、これはやっぱり皆さんご相談される一番必要なところですね。
そうですね、でこれからいきますと、先ほどのですね、はい、あの一番のご質問であります、
はい、
この方の夫の持ち分も私の祖母から贈与を受けても非課税になるのでしょうかというとですね、はい、これは直系ではならないので
ですね、
ちょっとダメですよという形になります。
はい、直系じゃないという、先ほどご紹介いただいた、はい、夫の方の分は難しい、できない、ならないということですね。
そうですね、
はい、わかりました。じゃあちょっとここで一曲入れて、もう一度頭の中をこう整理して後半の方に移っていきたいと思います。
はい、よろしくお願いします。
お願いいたします。さてこの時間は税のお話をいただいております。この時間お話をくださるのは足立税理士事務所の税理士でいらっしゃいます足立義博さんです。後半もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さてそれでは今日の事例もう一度ご紹介してまいりましょう。この度夫と共有で自宅の新築を考えています。共有で、自宅の新築を考えています。先日宅地の分譲地の広告が出ていたので夫婦で見学に行き、土地を購入してその上に夫婦で自宅を新築しようということになりました。私たち夫婦は共働きで自己資金と銀行からの住宅ローンで建築費を賄おうと考えているのですが、祖母が建築資金のうち500万円を贈与してくれることになりました。住宅取得資金を祖母から贈与を受けたとき非課税の規定があると新聞で読んだことがあり、私の場合は該当するのでしょうか。私たち夫婦は同級生で現在40歳、祖母は85歳です。また夫の持ち分についても祖母から贈与を受けても非課税になるのでしょうかというお話で、前半の結論として私が学んだのは、夫の持ち分にはなりませんよ、非課税になりませんよということになりましたという、その流れをじゃあもう一度復習ということで教えていただけますか。
はい、はい、先ほどのそのもらった人の要件についてですね、はい、いくつかありますので、
非課税になるための
はい、はいはい、その中に該当してないところがあったということで、まずですね、復習の意味でもう一度ちょっと、はい、ややこしいので
複雑ですのでね、お願いいたします。
はい、ではもらった方の要件1番ですね、はい、まず贈与を受けたときに贈与者の直系貴族であること、はい、まあ、今回は相談者の方はここがちょっと引っかかっているので、はい、特例には該当しないという形になるんですけども、
はい、
次に2番目としてですね、贈与を受けた年の1月1日現在において、18歳以上であるということ、
は
い、
この方は40歳などで大丈夫ですね。
OK ですね、
はい、
で3番としてですね、贈与を受けた年の所得税の合計所得金額が2000万円以下であること、
はい
はい、もう少し、面積の狭い40平米以上50平米未満である場合は所得合計所得金額が1000万以下であるという形の要件がついております。
はい、
で4番目に平成21年分から令和3年分までの贈与税の申告で住宅取得資金の贈与を受けた場合の非課税の特例の適用を受けたことがないことが4番目です、
はい、
次に5番目として事故の配偶者親族など一定の特別の関係がある人から住宅用の家屋を取得したものではないこと、またはこれらの人との請負契約等により新築もしくは増改築したものではないということ、
はい、平たく言ったら第三者でないといけないということですね、はい、
で6番目として、贈与を受けた年の翌年の3月の15日までに住宅取得資金の全額を当てて住宅用の家屋の新築をすること、
あ、 一部ではダメなんですね、は
い、このもらった部分をその当てていただくということが、はい、家屋の取得に当てていただくということが大事ですので、はいはい、これが要件ですね、
はい、
あとは贈与を受けたときに日本国内に住所を持って、まあ、日本国籍を有しているということ、
はい、
あと最後にですね8つ目、贈与を受けた年の翌年3月の15日までにその家屋に居住すること、うん、または、はい、同日遅滞なくその家屋に居住することが確実であると見込まれること、うん、というふうな要件が、もらった方の要件として入っております、
はいはい、これがもらった方の一定の要件ということですね。
そうですね、
はい、金額の方の要件というのはありましたか。
はい、金額としましてはですね、省エネ住宅に該当する贈与を受けられるときは1000万までなんですけれども、はい、それに該当してしないときは、500万までしか受けることができないという形になっております。
はい、わ、はい、かりました。でこの方のいろいろな質問の中で次はどの疑問に答えていただけますでしょうか。はい、
そうしますと次にですね、
はい、
贈与を土地の取得に充当しても非課税なのでしょうかということのご質問なんですけれども、
気になりますよね、確かにね、はい、
この方の場合は宅地の分譲地を見に行かれてですね、でこの土地いいわねということでですね、はい、じゃあこの土地買って上に建物を建てましょうということに、はい、お話し合いをご夫婦でされたようですね。
三、ね、段に来られて、あ、ここはいいなと、空気もいいなという、そういう状況の方もきっとね、お聞きかもしれませんね。
そうですね、三段は特にそうです
ね、はい、まだまだたくさんの方来られますよね、
はい
はい、
土地の取得にですね、住宅、まあ、いわゆるその、土地の先行取得にですね、
はい、
建物、資金をですね、当てる場合についてもですね、住宅取得資金の非課税の特例を使うことは可能なんですけれども、
可能なんですか。
可能なんです、
はいはい、
可能なんですけれども、その場合はですね、必ず建物にもですね、充当していただきたいと。全額を土地にだけもらったお金を全額土地にだけ充当してしまったんではダメですよという形になっております。
あ、そうなんですね、はい、分かりました。それは少しでもいいわけですか。
そうですね、
割合が決まってるんですか。
割合は特には明示はされてないですね。
そうですか、
はい、
分かりました。じゃあ必ず住宅用お家の方の資金にもちゃんと当てて、
はい、
そして土地にも使っていいですよということですね。はい、分かりました。その他の疑問としてはいかがでしょうか。
はい、まあ、3番目にですね、
はい、
今回の事例からこの方についてはですね、贈与税が発生するのでしょうかというご質問を、
ね、はい、
いただいているところでございます、
はい、
で先ほど申しました、住宅取得資金の非課税の適用を受けるための金額の基準があるんですけれども、
はい、
これは、まあ、2段階に分かれておりまして、
はい、
省エネ住宅に意外とするときは1000万円、
はい、
でそうじゃないときは500万円という形になっております、
はい、先ほどご紹介いただきましたね、
はい
はい、
でこの方の場合はですね、500万円の贈与を受けられるということですので、はい、それとそのおばあ様からの贈与を受けられるという、まあ、直系存続からの贈与を受けられるということですので、
はい、
まあ、確定申告の期間であります、
はい、
2月の1日から3月の15日の間にですね、はい、この住宅の、住宅取得資金の贈与を受けるんですよということに合わせてですね、
は
い、いくつか一定の書類をつけていただくことになります。
あ、
こういった書類をつけることによってですね、贈与税の申告をしていただいて、税額はゼロですよというふうな申告をいただく形になります、
あ、そうなんですね、
はい、
はい、一定の書類、かなり面倒な書類がたくさんあるんでしょうか。今一つ一つご紹介いただいても覚えられないんですけども、はい、
そうですね、
なかなか大変ですか。
はい、これはですね、税務署の職員もですね、一つ一つこのそのチェックシートを見ながらですね、 しっかり出るかどうかという形をチェックしていきますので、はい、全ての書類がですね、申告の時に一緒に出せるようにですね、事前に必要書類も集めていただいた上でですね、一度でこう申告が終わるようにしていただくのは賢明かと思います、
は
い、
やっぱりでもそのあたりは自分一人では難しかったらプロの方に税理士さんにお願いしてご一緒に揃えていく、これで間違いないですかって見ていただくのが良さそうですね。
そうですね、それがいいと思います、
はいはい、今日のちょうど事例としてありましたのは、そこから私たちが学ぶといいますか、ヒントとしてちょっと覚えておくのは、住宅支店取得資金、要するに贈与をされた時のそのお金でお家を買う時に、土地も含めてですけど、その時に非課税になる、そういう制度がありますよ。ただそれには一定の条件があるので、それはきちんと見直していきながら、それに当てはまったら特別の非課税ということができますよという、
はい、
でそれは直系しかダメなので、はい、ご自身のお父さんお母さん、そして、それぞれのその直系になるので、おじいちゃんおばあちゃんとこの4人、はい、そしてお父さんお母さん含めてこの6人からの贈与に当たります、はい、でよろしいですか。
6人
あダメですか、お父さんお母さん、お母さんのご両親、そしてお父さんのご両親を含めると
直系ですね、
はい、直系ですね、はい、全てね、
はいはいはい、
その6人だけとか、はい、おじさんおばさんご兄弟は入りませんよという、まあ
ね、
そこだけちょっと覚えておかれたら、
はい、そうですね、
今からそういうことを考えていらっしゃる方、非課税の規定があるということ で今ご紹介いただいた内容は来年の12月31日までということで、はい、結構今までももちろんこういう非課税の贈与による非課税というのはあったわけですね。
はい、これまでもありましてですね、うん、で今までは例えばその、はい、まあ、次元立法といいましてね、はい、何年何月から何年何月までは適用という形になっており、
期限が決まっている、
は
い、
で今度はそれがですね、今度、はい、まあ、2年間延長しますとかいうふうな形でこう伸びるケースもあればですね、はい、今回はですね、ちょっと内容が、昨年の令和3年分に比較してですね、はい、若干変わっております。
あ、そうなんですね。
ですから今回はですね、はい、この住宅取得資金の贈与っていうのは、新非課税制度という、
名前が
新がついてます、新がついてるんです、
はいはい、
ちょっと内容が変わってますので、その辺がですね、特例に合致するようにですね、うまく税ともお付き合いいただければいいんじゃないかなというふうに思います、
は
い、
ぜひ皆さん、確かあったな、でもそこで勉強した知ってた内容とは変わる可能性もあるということは、ちょっと頭の隅っこに置いておかれて、ご専門の方々にご相談されるのもいいんではないかなということですね、
はい、
ありがとうございます、相続税についてご相談、足立義博、税理士事務所、こちらの方まで気軽にお問い合わせいただきたいと思います。電話番号を申し上げます。0669438811、0669438811、事務所は大阪にございます。足立さんご自身も三田にお住まいで、はい、三田の皆さんのお役に立てればといつもおっしゃってくださってますので、はい、この時間を使って税のお話、私も本当に一から伺っておりますので、いろんなこと、気になること、皆さんからのご質問もお待ちしております。今日どうもありがとうございました、
はい、どうもありがとうございました。
また次回よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
そこが知りたい税のお話、次回は11月29日火曜日にお送りする予定になっております。番組ではリスナーの皆さんから税について小さな疑問、質問などお待ちしております。なお本日の放送、明日までにはハニー FM のホームページ、ウェブラジオのアーカイブにアップされます。スマホ、パソコンでいつでもどこでもお聞きいただけます。そこが知りたい税のお話の時間でした。